三田警察オンラインの時間です。この時間は三田警察署に電話をつないで1週間の事件事故そして警察からのお知らせということでお話を聞いております。今日も三田警察署に電話がつながっております。今日は三田警察署警備課の方にお電話出てもらってます。もしもし、お待たせいたしました。
もしもし、
はい、
あ、こんにちは、三田警察です。はい、本日の三田警察オンラインは警備課で対応させていただきます。はい、それではよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ではまず1週間の事件事故ですけれどもいかがでしょうか。
はい、1週間で、SNS 型投資詐欺の事件が発生しています。
はい、
これは、投資に興味があった被害者が、はい、インスタグラムで見つけた投資サイトに掲示されていた、うん、LINE の QR コードから、はい、LINE でアメリカの大手投資会社のものを名乗る女性とやり取りを始め、はい、勧められるがままに投資アプリを登録して、うん、投資のためにお金を入金したところ、うん、約2800万円を騙し取られたものになります。
すごい高額ですね。
はい、はい、それと もう一つは、はい、空き家の空き巣被害の発生です。
あ、そうなんですね。
はい、はい、この1週間で、空き家が被害に遭う空き巣が6件判明しています。
そうなんですね。はい、
はい、で空き家はなかなか被害が発覚しにくいので、はい、さらに被害が増えることが予想されます。
あ、なるほど。はい、
で近隣の空き家に異変を感じた場合は、うん、遠慮なく警察の方に連絡してください。あ、
いつもとちょっと違うなとか異変を感じたらもう連絡したらいいということですね。
わ、ね、
かりました。
はい、
SNS 型投資詐欺の発生と空き家の空き巣被害があったということですね。
わ、はい、
かりました。皆さんも気をつけてもらいたいと思います。はい、では今回の警察からのお知らせですけどどんなテーマになりますでしょうか。
はい、地震への備えについてお話したいと思います。はい、
地震への備えですね。
はい、はい、地震への備えについてなんですが平成7年1月17日午前5時46分に発生した、阪神淡路大震災は、震度7という激震で近代都市を襲った我が国の災害史上初めて都市直下型地震であり、はい、一瞬にしてライフラインや交通網を壊滅させるとともに、うん、死者約6400人、はい、負傷者約43700人、うん、倒壊家屋約25万棟、はい、31万人を超える方々が避難者となるなど、うん、未曾有の、被害をもたらしたものでした。
そうでしたね。
はい、はい、三田市内においても、はい、震度4、うん、負傷者23人、
うん、
家屋の一部損壊1958棟の被害が発生しています。
あ、結構被害出てたんですね。
そうですね。はい、あれから今年で31年
そうです、ね、
経つんですが、
はい、
向こう30年以内に 60% から 90% 程度以上の確率で、うん、日本の広範囲に甚大な被害を及ぼすとされる南海トラフ地震は、うん、はい、いつ起きてもおかしくないと言われており、はい、兵庫県内でも大きな被害が生じる可能性があります。
そうですね。
そこで大切なのは地震への備えです。
はい、
私から皆様に お願いしたいことは大きく3つとなります。
あ、3つ、地震への備え3つということですね。まずは、
そうですね。はい、1つ目なんですが、はい、避難場所と避難経路を確認しておくということです。
はい、
ご自宅や学校、勤務先などご自身やご家族の生活範囲を中心に、うん、地震が起きた場合は、うん、どこに避難するのか、
うん、
どのような経路を通って避難するのかということを、うん、あらかじめ確認しておいてください。
はい、
また自治体が発行しているハザードマップを活用し、うん、
はい、
お住まいの地域の安全な場所などを知っておくことが大切です。うん、
普段からそうですね。
そうですね。うん、
はい、
また自治体などが行っている避難訓練や防災訓練に参加し、
はい、
実際に避難経路を確認したり、
うん、
地域の方々と顔を合わせておくことも重要です。
なるほど、地域の方と顔を合わせておくことも重要ということですね。
はい、
一つ目が避難場所と避難経路を確認しておくということですね。わ、はい、かりました、ありがとうございます。
は
い、
それで二つ目なんですが、
はい、
緊急時の連絡手段を確認しておくということです。
はい、
地震の発生により 電話がつながりにくい状態になった場合に、うん、はい、あらかじめどのような方法で安否を確認するのかということを、うん、ご家族や職場の皆様で話し合っておいてください。
うん、そうですね、
はい。災害用伝言ダイヤル171番や、はい、災害用伝言板というものがありますので、はい、こちらを利用することもご検討していただきたいと思います。そ
う
です
ね、いろんなこう手段ありますので ね、
そうですね、
緊急時の連絡手段を確認しておく、はい、大事2つ目ということですね。
はい、
はい、
それでは3つ目なんですが、
はい、
3つ目は、非常時の持ち出し袋を準備しておくということです。はい、多くの場合避難場所には十分な物資はありません。
はい、
そのため水や、非常食、
うん、
マスクや消毒液、体温計などの衛生用品をリュックサックなどの両手が空いて持ち歩きやすいものに入れておき、うん、
はい、
非常時に、すぐ持ち出せるよう準備しておくことを考えてください。
はい、
他にも、懐中電灯やモバイルバッテリー、
うん、
ブランケットなどの防寒具を入れておくと安心です。
そうですね、この時期なんかね特に寒いですから ね、 こういったことも大事、はい、非常時の持ち出し袋を準備しておくということですね。
はい、はい、重要なのは、はい、これらの備えを一時的に済ませるということではなく、
うん、
続けるということです。
あ、なるほど、はい、
地震はいつどこで起こるか分かりません。
はい、
ご自身やご家族の大切な命を守るため、うん、備えを続けるように心かけてください。
はい、
三田警察においても、
はい、
阪神淡路大震災における災害警備の経験と教訓を後世に継承していくとともに、
はい、
災害 対処能力の向上に注意や、励んでおります。
あ、そうですね、ありがとうございます。
はい、ラジオをお聞きの皆様の中にも数多の尊い命が犠牲となった、
うん、
先の震災をご経験された方も多いかと思います。
はい、
ご家族やお勤め先などで震災での体験、うん、災害の教訓を語り継いでいただき、うん、今後の災害に備えていただきたいと思います。
そうですね、地震は本当いつ起こるか分かりませんからね、
はい、
日頃からのこの意識が大切ということと、続けるということが大事ですね。
はい、
分かりました。皆様ぜひ、ね、気をつけていただきたいと思います。
はい、
ということで、今日の三田警察オンラインは、三田警察署警備課の方にお電話出ていただきました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。